こんにちは。6月15日月曜日です。なんかあれですね、暑かったり涼しかったり、なんとも人によってはちょっとこう体調崩しやすいのかもね。こういう気温が上がり下がりしたり、雨もね多かったりするし、皆様元気でお過ごしですか？私はね、この間十数年ぶり、そうね、10年以上は行ってないですね。なんつったらいいな、親戚の家に行ったんですよ。別になんてことはないんだけど、1月に、今年の1月に母が亡くなって、で、その時に、それこそ十数年ぶりに、いとことおじ、おばに会うということをしていて、まあ、全然会ってなかったんですよね、ここ10年ぐらいね。で、それまではなんかすごくよく会ってたんですよ。逆に言うと小学校、僕がだから入学する手前ぐらいから、もうなんか夏休みだ、冬休みだ、お正月だとかっていうと、もういとこん家に行って、まあ近かったっていうのもあるんですけど、茨城県にあって、でそこ行って、で割と本当夏休みなんかっていうと、もう1ヶ月ぐらいそこで過ごしてみたいな、ね、そういうことをやってたんですよね。まあその母子家庭だったっていうのもあって、一人でね留守番するのもあれだしっていうこともあって、最初はでもまあ行ってるうちに、いとこが2人いるんだけど、男の子っていうか男子2人で、同世代と2個下っていうのもあって、すごくなんか楽しかったんですよね。僕一人っ子だっていうのもあって、そんなこんなでもうしょっちゅう行って遊んではみたいなことやってたんですけど、まあでかくなるにつれというか、大人になるにつれ足が遠のき、しまいには行かなくなってみたいなことやってて、それで去年か、だから去年末にさ、僕本を出したんですよ。パンチャカルマに関する本で、毎日がいい感じ日記っていう本、絶賛発売中です。なんですけど、まあそれが出たタイミングで、まあせっかくだしと思って、そのおばさんのところに送ったんだよね、一冊ね。それで、そしたらなんか久々にあんた来なさいよ、みたいな話されて、みたいな。まあそうよな、なんつってて。こんな矢先ですよ。だから母が入院したとか、なんとかっつって、あれよあれよと、行くも行かないもなんもない、別にこう、会う流れができてみたいなのもあって、で、それでまあちょっとしばらくしたわけですけど、落ち着いたタイミングで改めて挨拶に行かんやなぁなんて思って、でもちょっと忙しかったもんで、なかなか、たかだか一泊しかしてないんですけど、一泊のね、時間が全然取れなくって、それでやっと6月って何でもないんですけど、別に49日だなんだとか、全く何も関係ないタイミングなんですけど、でもまあやっと行くことができるっつうんで、ちょっと挨拶がてら行ってきたんですわな。そんなことした6月ですけど、まあでもさ、あれよね、なんつうか変わんないんだろうね。あんまり感覚が。おじさんが、駅で待ち合わせてさ、車で家まで連れてってもらったんだけど、電車で行ってね、そしたらなんかでかくなったなとか言うわけ。いや、46を捕まえてでかくなったなもねえだろとかっつってさ、どっちかっつうとそのおじさんが知人なんじゃないのなんつって言ってたんだけど、でも感覚変わんないんだろうね。なんか久々に会った子供でかくなったなみたいな、あの感覚なんだよね。それでさ、その足でさ、家に帰る前になんかコストコができたんだと、家の近所に。だからそこ寄ってくぞとかっつって、で俺実はコストコに行ったことなくて、初めて行ったんですけど、それだからコストコってさ、まあ多品目もさることながらさ、一個一個がすごい大容量なんすよね。なんていうか、やっぱ倉庫売りな感じでさ、だからお肉とかっつうのもさ、ドーンとなんかもう、なんつったいの、ああいうの 4、5人前みたいなさ、そんな感じでドカ盛りで全部売ってるみたいな、そういうやつ それででも聞くとさ、もうなんか昨日のうちから刺身も買ってあるとか、鍋も用意してあるとかっていうかさ、そんな食えないぞとかっつうんだけどさ、いいから食え食えみたいな、買え買えみたいなさ、好きなもん買ってくぞとかって言うんだけどさ、そこのほら好きなもん買ってくぞっていうのもさ、お前の食いたいもん何でも買ってくぞみたいなさ、この久々に帰ってきた感みたいなさ、親戚とかね、親とかのよくやるやつ、あの感じなんだけどさ、いやちょっと待てと。でそこが結局さ、そのおじさんとおばさんもさ、もうどっちも70超えてんじゃんみたいな、老人2人とね、で俺とあともう一人いとこも来てたからさ、あれなんだけど、老人2人とおじさん2人ってね、そんな食え食え言っても何も食わねえよとかっつって言ってんだけどさ、なんかもう買うまで返さねえぞみたいになってるから、まあしょうがないっつってさ、寿司を買ってね、それもさすごいやっぱでかいわけ、そのコストコの寿司ってなんか 5,6 人もあるんじゃないかみたいな、すっごい大きいんだけどさ、で帰って、で案の定もう大体残ってみたいな、なんかこんな食えないじゃんとかつって、しまいにはさ寿司のこう上っぺりだけ食ってさ、米はちょっと明日なんかにしようみたいな、なんかそんな話しながらさやりましたけど、まあでも面白かったというか、なんかたまにはこういうの顔出さないといかんななんて思った次第ですよ。親が死ぬぐらいだから、まあ当然全員年取ってんだよね、自分も含めて。自分ももうなんかいい年だなと思いますけど、この行くのもさ、結局おばさんとこにさ、まあ、俺がなんかこう忙しいからっていうんでこんな時期になっちゃったとか言いながらもさ、そんなこんなしてたらさ、なんか転んで膝が割れただのさ、なんかそのおじさんの方はおじさんの方でなんか最近咳がひどくてなんとかでとかさ、いろいろまあ出てくる始末で、なんかね、こんなこともこんな年なんだななんて思ったやつですよ。ある年齢に達すると病気とこのなんか人が死ぬということが会話の中心になりがちなやつをやってきましたけど、まあでもそんなことを言いながらもね、元気で皆さん良かったなと思いましたよ。変わらないんだよね、いろんな意味で。なんか朝からテレビ見て笑ってるおじさんとかさ、なんかずっとテキパキテキパキ料理したり掃除したりしてるおばさんとかさ、なんか結局みんな変わらんのだなと思って、ほっとした部分もあったりしてね、過ごしましたけど。ということで今週も元気にやりたいと思いますが、なんか最近俺本当にこの曜日感覚が狂いに狂ってて、先週多分私すっ飛ばしちゃってるんですよね、申し訳ありませんけど、なんかちゃんとこういうのやんなきゃなと、毎朝タロット引くっていうのもね、なんか最近飛びがちなんですよね。ちょっともう一回ちゃんとしなきゃと思っている所存でありますけど、あれだね、ワールドカップ始まったとかなんとかいろいろやってますね。保守的ワールドカップの見方とかやってたりね、あの本もすごいね、なんか大胆予想みたいになってて、だいぶあれもう予言めいた感じになってるから、ビジネス×星という本、ワールドカップ関連情報も実は出てんですけど、あれ書いてるのは当然だいぶ前ですからね、ぜひそのつもりで読んでいただくと、あれこれすごくないみたいな予言めいたとこありますから、そういう意味でも面白がってもらえるかもしれないですけど、なんか最近あれです、俺はゲームが好きですね。そんなにやらないし、そんなに上手とかでもないし、ハマるタイプでもないんだけど、まあゲームが好きで、たまにちょこちょこやったりするんだけど、最近さ、2つちょっとこう自分の中で気になってたことがあってさ、1つはさ、ポケモンの新作が出たんですよ。まあだいぶ前だ。それも1ヶ月ぐらい前か。もうクリアしてやり込み状態になってんだけど、これ何かというとポコアポケモンっていうゲームでさ、どっちかというとスピンオフ作品なんですね。これポケモンの本編じゃなくてスピンオフ系の作品なんだけど、ポケットモンスターシリーズに登場するモンスターの一つ、なんつうの、一種であるメタモンっていうね、モンスターがいて、可愛らしいんだけどアメーボみたいなやつで。でそれが主人公で、人間がいなくなっちゃった世界が舞台なの。おもろいでしょ。 それで、そこでなんかポケモンだけでさ、街づくりをしていくっていう謎のゲームなんだけど、こうやって説明してみるとすごいよね。変な世界設定だなと思うんだけど、まあでも、要は、ポケモンを呼び出してね、そのポケモンの力を使って、こう、ちょっとこう、街を作っていく。マインクラフトとかレゴみたいに、こう、ブロックを組み立てて家作ったりとか、レール走らせたりとか、なんかそういうことするんですよな。で、これがまあ、なんというか面白くてね、世界観もあるんだと思うんですけど、このポケモンの世界観と、この無限にやれちゃう街づくりみたいな、こう、スローライフ感とでも言うのかな。この感じがすごい面白くて、で、多分、めちゃんこ売れてるんですよね、今一番売れてるゲームなんだと思うんだけど。で、ポケモンはすごいなぁとかって思うんですよ。俺、多分、だから高校生ぐらいの時にポケモンが初登場してんですけど、今年30周年なんだって、ポケモンって。で、ゲームが最初でしょ？ゲームボーイの頃に登場してるゲームが最初なんだけど、ちょうどさ、なんていうか、その30年前っていうと、俺多分高校生とかなんですよね。で、高校生ぐらいだから、なんかね、ゲームとかから一時期、一番離れてた時期の、小学生の頃にファミコンとかっていうのが出てきて、で、それをすごい、小学生のところにはもうファミコンはあったのかな？まあ、わからんけど、途中で買ってもらえて、それで、ゲームっていうのが面白くて、友達とゲームやるみたいになって、で、ゲーム、そのままゲームボーイとかあるんだけど、でもなんか中学、高校、大学ってなるにつれ、一回離れるんだよね、なんか。当時はなんかそんな風潮あったんだよ。高校生とかゲームじゃない遊びの方がおもろくて。でも、大学ぐらいに入ってくると、今度プレイステーションとかが出てきて、そしたらそれはそれでまた今度みんなでなんかウィニングイレブンってサッカーのゲームとかをさ、やるみたいのが面白くて、またゲームハマってって、みたいな、なんかそういう感じなんですけど、だからこのちょうど離れてる頃にポケモンって出たもんだから、あんまりこう触れずにここまで来たんだけど、最近こう触れるようになってみると、まあ本当にすごい丁寧に作られてるというか、面白いなと思ってやってんですわな。それでね、で、ちょっとまあこの話はさ、一旦置いといてさ、もう一個さ、最近のゲームの話でね、気になったことがあってさ、ドラクエのなんか新作の発表会みたいのがあったんだって。これは多分1、2週間前なのかな、ドラクエの日とかって言って、ドラクエ関連情報が、を発表するみたいな時があって、そしたら、まあドラクエもさ、スピンオフ関連作品とかいろいろあるんだけど、本編って当然あるわけで、で、それが、次はナンバーシリーズっていう、そのドラクエ1とかドラクエ3とか言ってるあれなんだけど、次がね、新作、完全新作っていう意味では12になるんだと。で、この12が発表されたのが5年ぐらい前で、で、そっから着々と作ってたらしいんだけど、でも、それが、一回白紙に戻しますっていう発表だったと。今回ね。で、方向転換をして、一から作り直すんだと。こういう内容だったと。それで、こう、ドラクエファンの皆様は、すごい落胆をしたというようなニュースが流れてきて、そうなんだと思って見たんですよね。で、なんかさ、この RPG というやつって、まあ、今でこそたくさんのこう名作ってあるんだと思うんですけど、やっぱりドラクエとファイナルファンタジーってこう二大巨頭な感じがありません？少なくとも僕はあるし、なんか僕らの世代は多分そのなんか感覚あるんじゃないかなと思ったりするんだけど、それでなんだったらさ、こう自分は FF、ファイナルファンタジー派だとか、自分はドラクエ派だとかさ、なんかそういうのもあるのかなと。まあ両方やってる人ももちろんいると思うんだけどさ、ちょっとなんかやっぱこう世界観とかが違うもんだからさ、こう好みと傾向が分かれるようなとこあると思うんだけど、で、ドラクエというとさ、分かる人は分かると思うんですけど、やっぱりこう、制作陣が立ってるんだよね。で、いや、今回のこの、だからさ、その、まあ、正式には発表されてないんだけど、作り直しますにも、結局ファンの方の声を聞いてると、事情としてはこれがあるんじゃないかって言われてるのが、キャラクターのデザインが鳥山明さんで、それで、シナリオが堀井雄二さんという方なんだよね。 それで音楽が杉山浩一さんという方なんだけど、この5年の間にこの音楽の杉山さんとキャラクターデザインの鳥山明さんが亡くなっていると。でそれの影響は当然あるんじゃないかみたいなことがまあささやかれていて、とこういうことが起きてるわけで、確かにドラクエといえば、音楽もそうだし、このキャラクターデザインとかで超強烈な印象なわけですよ。誰がどう見てもっていうか、鳥山作品、鳥山明ワールドって感じなんだよね。だから多分スピンオフとか作るときはさ、鳥山風の作画でやってんだろうと思うんだけどさ、強烈な作家性みたいなものがそこにはあるわけ。それで片やこのさ、ポケモンつったらさ、もうなんつうの、誰が作ったかって言われてもわからんでしょ。実はいるんだけど、ちゃんと作者、原案者とでも言うのかな。でもその後の作品に至ってはもうなんかさ、誰のとかっていうのもないぐらいにも多角的に展開していてさ、なんかすごい象徴的だよなとかって思ってぼんやり考えてたんですよね。このポケモンに限らないけどさ、任天堂ってそれ多い気がするんですよ。あのスーパーマリオにしろ、ポケモンにしろ、ゼルダの伝説とかのシリーズにしろ、もちろん生みの親たる人はいるんだけど、パッと思いつくのってみんなこう任天堂のっていうその感じだと思うんだよね。だからなんかさ、こうなんつうの、こう作家性じゃなく、ずっとずっといろんな作品を、本当それこそ多角的にっていう表現が合ってると思うんだけど、展開していくと。それでさ、片やさ、ドラゴンクエストなんつうのさ、やっぱりさ、こう鳥山明のあの絵じゃないとダメだとか、やっぱこう杉山さんのあの戦闘曲じゃないとやっぱなんか違うみたいな、その感じ強いんじゃないかなと思ってて、まあ少なくとも僕はそうなんですよね。やっぱあの絵だよね、あのキャラクターデザインの秀逸さったらないよねみたいな。だからさ、あれを脱してこの次とか、さらにその先とかってなってった時にどうなっていくってのかっていうのは、まあ、ある意味とっても楽しみなんだけど、なんかこういうのもあるんですよ。だからドラクエもそうじゃん、あとはさ、ゲームで言うと、メタルギアソリッドとかね。メタルギアソリッドはあと小島なんとかさんっていう方のじゃないとやっぱダメっていうか、もう代名詞みたいになってたりとか、あれもそうよね、マザーシリーズの糸井重里さんとかね、まあなんかそういうの多々あると思うんですけど、なんかこの両者すごい対照的というかな、でおもろいなぁなんて思って眺めてるんですけど、それでさ、僕もだからさ、さっきも言ったとおり知らなかったんだけどさ、そういえばポケモンって一体作ったの誰なんだろうと思ってさ、調べてみたらちゃんといるんですよね。やっぱり一番最初に作った人っていうのがいて、で今さ、ポケモン関連のさ、まあアニメも当然そうだし、ゲームとかもそうだけど、最初にこうメーカーだなんだとかのロゴが出るじゃない。映画とかもそうじゃない。あの感じで出るのでさ、ゲームフリークスっていう会社名が必ず出てくるんですけど、この会社の代表取締役をされている方がポケモンの生みの親なんですって。田尻さとしさんっていうのかなっていうんだけど、でこのポケモンといえばさ、アニメシリーズサトシっていう主人公がいたでしょう。あれつい昨年か一昨年かぐらいにさ、引退してんだけど、あの主人公っていうかシリーズが刷新してんだけど、でもそれそのモデルなんだと。それでね、いや、おもろいのが、この田尻さんという方は幼少期に昆虫少年だったんだって。昆虫取るのが大好きで、取った昆虫を友達と交換するみたいな遊びをずっとしてたと。でこれなんだって、ポケモンの原点って。ゲームボーイっていうのが出た時に、ゲームボーイって通信機能があったんだよね。2台をつないでなんか通信して遊ぶっていう機能があるんだけど、でこれを使ってこの捕まえ、ゲーム上で捕まえたモンスターを交換するっていう、これが原点になっていて、要は自分がハマった子供時代の昆虫採集を、ゲームでやりたいと、この熱意で出来上がったのが初代ポケモン、多分タイトルで言うとレッド&グリーンっていうのかな、初代ポケモン、あ、ポケットモンスターレッドとポケットモンスターグリーンだから、なんか要は赤緑とか呼ばれてるシリーズがあるんだけど、なんかそうなったんだって。ほいでさ、 この、ちょっと変える、いや、つまりさ、やってることがさ、要は、昆虫採集だとすると、誰でも知ってることなんだけど、それをゲームでやると、こんなにも面白くなるみたいな、この体験って、実はなんか、僕らはすごくいろんなとこで近しいことをただ体験してると思ってるんですよ。要は、ちょっと変えるっていうやつなの。なんか、新しいものが生まれるときって、もう0、100のバコーンと新しいものというよりも、このちょっと新しいみたいなことってすごくよくあると思うのね。例えばさ、あれもそうですよ。なんか、Google が出始めた時とかも検索エンジンで実はもうあったんですよね、それ以前から。だけど Google って他に比べてちょっと早かったんだよね。でもこのちょっとの速さがすごい実は大きな、革命に近づいてたりとかね。なんか、何があるかな、あとは。なんか、そのさっき言ったさ、あれもそうじゃん、メタルギアソリッドっていうシリーズもさ、ゲームだとさ、まあそういう背景で作ったかどうかわかんないですけど、あれってさ、こう、傭兵なのかな？傭兵っていうのかな？要は特殊ミッションを与えられた傭兵のそのミッション遂行のゲームなんだけど、通常さ、バンバン撃って敵をやっつけてっていうさ、こういうものがさ、想像されやすい中で、敵に見つからないように行動し続けるっていうゲームなんですよ。要は隠れんぼなのよね、極論。だからその傭兵とか特殊ミッションのスパイゲームとかそういうものはもうなんか5万とある中で、敵をやっつけるが目的じゃなくて、敵に見つからないが目的にしたみたいなさ、この新しさよね。なんかでもそういうこと、そういうこと、そういうことってよくあると思って、よくあるっていうか、なんかすごい大事な視点なんじゃないかって思ったりするんですよ。新しいことを目指したいとか思ったりとか、誰かと一緒なんて意味ないんじゃないかと思ったりとか、まあいろんなことで我々こう苦悩葛藤することがまああるような気がするんですけど、そんな時になんかものすごい超ド級に新しいこと、それこそ産業革命のような斬新さとかを目指すんじゃなくて、ほんのちょっとですよ、多分紙一重ぐらいのちょっとの新しさってものすごく実は大胆な新しさになり得たりするんだろうなぁと思うね。思ったりしました。っていう話。あれとか、なんだっけ。シュレッダーみたいなハサミ売ってるでしょ。ホームセンター行くと。なんか刃がさ、5本ぐらい並んでてさ、一回ジャキンってやるとさ、紙がさ、シュレッダーかけたみたいに、こう、みじん切り？千切り状態になるんだけど。あれもさ、シュレッダーバサミっつって売ってて、すごい売れてるらしいんですよね。だけどさ、あれもともとはなんかさ、刻みのり用のハサミとしてできてんだって。で、刻みのりのハサミで売れなかったからシュレッダーっつったらすごい売れるようになったみたいな話があるらしいんですけど、まあなんかそういうようなね、ちょっとの新しさは大きな革新になるということで、はい。瞑想しようかな。 最近ポット魔法瓶を買ったんですよ。そのおばの家に行ったら電気ポットじゃなくて魔法瓶を使ってた。こりゃいいと思って、いつでもあったかいお湯が飲めるなんて最高だなと思って、魔法瓶2リットルぐらいのでかいやつ買ったんですけど、もう超最高、超気に入ってますよ。体はぜひ皆さん冷やさずいきましょうね。ということで、ちょっと瞑想していきたいんですけど、ストレスをリリースしたいですね。ゆっくりと座って、ちょっと今日は複雑なことを言わずにやります。座ってください。椅子に座ってる方、足の裏しっかりと地面をつけるように。床に座ってる方、座骨の上に座って、どちらも背筋をシャンと伸ばします。腰を反る必要はないです。なんていうんですかね、この背筋を伸ばすっていう時に、 こう下腹部からぐーっと上にこう伸び上がるような印象で座りましょう。で、肩甲骨は下がる感じ。首から上また伸び上がるっていう、こんな感じですね。鼻から息を吸って鼻から息を吐いていきます。吐く息、吸う息の2倍ぐらいになるように。本格的に、瞑想に入る前に少しこう首を大きく回してみてください。まずは右回りから。ぐるーっと。前の方の時はもう首完全に下に倒れて、で、後ろの方の時、方を通る時はこう首が上を向くぐらい、2、3回繰り返してみてください。逆回りもお願いします。2、3回。そしたらまっすぐ前を見たポジションで止まります。ゆっくりと目を閉じたら、両手は膝の上。吐く息4秒以上。あ、ごめんなさい。吸う息4秒以上。吐く息は6秒から8秒、それ以上。こんぐらい長くゆったりと呼吸をします。不安やストレスを感じた時に、この呼吸をぜひ思い出してみてください。基本は鼻から吸って鼻から吐く。吐く息か吸う息の倍になるぐらい。これだけでいいです。今日はこれだけをゆっくりじっとりとやってみましょう。今度は、吸う息と吐く息の間、2秒から3秒ぐらい息を止めてみます。息を吸ったら、息を止める。ゆっくりと吐いていく。また吸って、止める。ゆっくりと吐いていきます。これをしばらく繰り返してみてください。まぶたの裏に広がる空間に注意を向けていきます。湧いてくる思考、雑念、感情、そういったものはすべてこの空間に流していきましょう。とてもとても静かに、自分の中から湧いてくるものがすべてこの空間の中に溶けていきます。 それとともに頭の中に静寂が広がっていくのをしっかりと感じてみてください。放送はここで終わりにしますが、時間の許す方もしばらくこのまま呼吸を繰り返してみてください。そろそろだなと思うタイミングでゆっくりと吐く息とともに目を開けて帰ってきます。時間が許す方はもうしばらくこのまま続けてみてください。また来週お会いしましょう。